そういうことで自分の調査力を生かしてですね、はいはい、女性の問題とか言い出して、はい、で生産して、はい、そういう実績を上げて、
そういうお仕事というのは、はい、まあ、古い体質の議会ということがあったと思うんですけど、スムーズに進みましたですか？
なかなかスムーズにいかないこともありましたけども、うん、私かなり説得力があったと思うんです、うん、それから議会でそういうすぐスムーズにいかないこと全部活字にして書いてですね、市民に知らせるということ、はい、ですから現在こういうことになっているのに知らないのかということで、はい、市民 の, その政治議会に、はい、目を向けてもらう、はい、そういう役割ですね、まあ、この人と同じように話してきたつもり、はい、それが相当効果を使ったと、
はい、それで先ほど著作が終わりだということでご紹介あったんですけれども、まあ題名挙げると地方議会議員政体白書、地方議会議員政体白書の増進版というのが4冊と言われたのはこれの他にもう1冊があるんですかね？
単行これの他に朝日ジャーナル大賞を受賞した
たった一人の確認、
なるほど、はい、まあ、そういうこういう著作で
教師とかが書きました、はい、
こう訴えるというか、まあ、端的に言って書かれていることっていうのはどういうことをお書きになってきたということになりますかね？
議員というのは外から批判されると嫌がりますし、
はい、
ですから問題のある議員は事実に基づいて実名で批判してきました、
はい、
それから分かりにくい世界ですから、はい、それを一般の有権者の方々は分かりやすくこう書こうと努力しますし、
はいはい、
で活字が相当な武器になるのを自分なりにこの分かってましたので、で朝日ジャーナル大賞を受賞してあれが単行本の19週間ジャーナル連載された単行本になりました、
はい、
全国の市民運動や市民派の方々が随分いい影響を与えたものですから、はい、でやはりこれからのことも書いていった方がいいなと、はい、であとこれもう一つあれありますね、地方議会という参院処方が出たのがあるんですが、
はい、
なんか参院処方の方で雑誌に何年か連載したものをまとめて参院から出してみた
い、はい、
まあ、そういうことで自分のやってきたこと特に一人で議会だと何も できないだろうとよく言われるんですけどね、情報公開が進んでて開かれた議会とがあって調査力があったら自分たった一人でも殺されることができるんだよってことをね、世の中の人たちに知ってもらえて、
はい、
そういう思いで書い
て、はいはい、このデスマッチ議員の遺書の中に、
はい、
まあ、戸田議員のことに触れた、はい、部分があるんですけれども、はい、ショーンはいつ頃どういうふうにして、戸田議員と知り合われたということになりますか？
面識今日始めてるんです
ね。会うのはね、
戸田議員のことはいつ頃からご存知でした？
戸田議員が当選して間もなくだったと思うんですね。
懲罰とかね、いろいろ、
いろんなひどい嫌がらせにあって新聞聞いてみまして、
うん、
電話差し上げ
た。カバン持ち込み禁止とかそういうバカなことが決まって、うん、全国紙に載ったんですよね、ね、朝日の。
それで、うん、手紙を出したのか私の著書を送って、エールを送ったのか、
ね、
それからちょっと注目してますんでね、
まあ、市民派にエールということで、書かれているところが、は
い、
あるのですが、
はい、
そうですね、
はい、
当時、まあ、戸田議員の活動を、うん、マスコミなんかで知られて、どういうふうに評価されておられましたですかね？
議会に閉ざされているところはガラス張りにしようと思って一生懸命戦ってましたし、議員の仕事ってたくさんありますけど、一番大切なのは行政を監視し批判し牽制することですから、それをやっておられると。でまだ当選して間もなくですから、議会改革まだ全然合格と思ってませんけどね。ただそういうことをやりながら市民にこの情報をどんどん開示していって、今まで閉ざされた議会をですね、注目を集めるようなそういう役割を果たして、私の初期の頃の重なるもんですから非常に共感を持って見てました。
あとそれとまあこれは特にこの、はい、本著書、はい、遺書っていうタイトルになってるわけですけれども、はい、 これはなんで遺書という言葉？
もう書くのやめようかと思ってた時期だったんですが、うん、待てよと、まだまだ書いておきたいことあるなと、うん、でだんだん事情もありますからいつまでできるか分からない、うん、で一人でもこれだけやれると、その脳科も含めてね、精神面、うん、そういうことを含めて書き残して、うん、まあ、後に続く人たちの参考にしたいと、うん、市民運動に、はい、そういう強い思いで書きまして、うん、特に門真市の場合はですね、こちらに書いてありますように、もう私議員になろうとしてるのに必ずね、人権と環境と平和の問題に敏感になきゃいけない、うん、そういう目で見たら門真市議会の方々、人権感覚が足りないとか全くないんじゃないの、そういう怒りって書きましたね、相当強い調子でいつも書いてます、はい、で議員は書かれると外から批判されて嫌がりますから、多少でもそういうプレッシャーを与え、少しでもこの戸田さんの背中を押す役割を果たしたらいいなと、
はい、お金のことなんですけれども、はい、商人が議員時代の議員の年収って大体どれぐらいだったですかね。
報酬月額45万前後ですから、うん、期末査定って700万弱ですね、うん、
あと商人が見聞きされてる範囲で結構なんですけども、はい、地方自治体の議員というのは復職も副業ですかね、持っておられる方というのはやっぱり割とおられるんですかね。
議員を副業の名誉職でやってる方が
大体なんで、なるほどなるほど、
自営業とか会社の役員とか不動産
業
とか会社員もいますけど、
それと逆に言うと、まあ、議員を副業でしている人たちのその本職ですかね、はい、その部分での収入であるとかいうのはその議員としての報酬と比べてどうなんですかね。それ以上のものをもらっている人が多いんですかね。
どれぐらいもらったかって定かではありませんけども、うんうん、大体その人たちは議員報酬を小遣い程度に考え、付き合いでこれ全部なくなるとか、うんうん、ようなこと、な私は生活に立ててきましたけど、うんうんうん、ですから相当の収入ある人たちなんだと思うんです、うんうん、
で、さらにその、まあ戸田さんの場合でもその、まあ、どっちが副業かっていうのはいろいろあるかもしれないけれども、彼は、まあ、労組の委員長なんですけれども、それが問題にされてるわけですけれども、まあ、いろんな地方議員の方でその、まあ、議員としての仕事と別の仕事を持ってると言った時に、その全く切り離されたものとして全然関係ない世界で、ほんまに全然関係ない世界で、その仕事してる、で関係ないところで議員してるっていう方っていうのは実際どれぐらいおられるんですかね。全く切り離されて仕事するっていうのはその可能かどうかとかいうことなんですけども、
私の場合は議員やってる方は兼業したことありませんから、はい、はい、兼業ですが、うんうん、極端な例ですね、ええ、企業の名前を挙げて証言してよろしいですか。事実、
はいはい、
日産自動車村山工場っていうのがあるんです、はい、大きな、はい、そこから、ね、企業ぐるみで、企業と御用組合からお察しでした議員がちょっといるんですが、はい、当選した後は企業の総務課付けの障害係になる立場で行って出勤の手続きしたと何もやってもいいと、うん、で工場と役所とのいろんな連絡調整全部議員が窓口、それから市民が日産自動車の工場見学申し込むときにうちの議員を通じ通してくださいっていう、野球場借りるところですね、うん、それから商業祭り、産業祭りのような大きな市の催しのところ自動車の販売出るんですが、そこにそういう議員が出てですね、うん、まあ営業活動、うん、議員の名刺使う、うん、ですからどっちが本業であるか、うん、全く区別がない、うん、で一方同じ日産自動車から共産党の議員が出てたんですけど、うん、それは元総評系の小職組合、うん、それを議会活動するときに休暇を取ったり休暇ないときに欠勤で、うん、そういう格差がありますから、うん、誰が見ても日産の仕事をやるために彼らは企業のお金
です
よ、
ね、当然企業から給料もそのまま、ね、まあどれぐらいかは知らない、かなり出てるのね、
普通にもらいながらやってるんですから、
ね、普通に、
ね、ですから、うん、戸田さんの話言ってしまって、
ね、いえいえ、うん、そういう例に対して、まあ商人のお考えっていうのはどういうふうに 思われます。そういう事態、事実
そういう事実を見てみます、はい、ましたからね。今は現実に戸田さんの事件を照らし合わせまして、じゃああれはほとんど混然としてね、働いてた、うん、じゃあ ああいうことも違法な、うん、あの政治献金だって言われるんじゃないかと、うん、逆にそういうことであれば議員は原則として兼職あの、うん、できることになってますから、一部のと言ってましてね、うん、戸田さんのように咎められるんでしたら、うん、実際に兼職できないということですね、うん、こんな理不尽なことないと思ってます、
うん、まあ この裁判で証言依頼するにあたって、はい、いろいろ資料、まあ、この12番目、13番目ぐらいですけど、はい、いろいろ資料を見ていただいたと思うんですけれども、はい、まあ、どういう資料を見ていただきましたかね。
あの全部見ましたけども、はい、具体的に言いますと、はい、一審の時 の, あの弁護士先生の最終弁論とか、はい、同じく戸田さんの最終弁論、はいはい、から判決文全部積み替えついまでの、はい、その後 の, あの交際に対して出した控訴審書というんですか、うん、あれも全部潰されて見せてもらいます、はい、それからあの、支援する戸田さんを支援する会ですか、
はい、
とか連帯人による資料も一応全部見たしてます、はいは
い、まあ、特に、まあ、こっち側の文書じゃなくて判決も見ていただいているということが大事だと思うんですけれども、はい、それも見ていただいた上で、証人の戸田さんに対する評価、特にこの中で書いていただいているような評価というのに変わりがありました。どっか見方が間違えてたんじゃないかとかいう、そういうところはありますかね。
戸田さんにとってはあの警戒心かけてたところあると思います。
それは
言いたいんですが。
はいはい、それはちょっと大きく、大きい声で言っていただいたらいいかと思うんですけど、はい。
まあ私、階級的な警戒心
って言うんですけ
ど、はい、そういうのも言った方が良かった、
はい。
それ以外にあの戸田さんに対する評価はそれとも変わってません、
はいはい、
事件そのも の,、うん、あの組合潰しと、うん、戸田さんの議会からの排除を狙った、うん、政治的な弾圧だと思ってます、
うん、
評価に変わってません、
まあ、特に、お金のことまた戻るんですがお金のことなんですけれども証人自身はその議員のお金の問題について、どういうふうに思われてどういう活動をずっとしてこられたということになりますかね。特にお金の問題に絞って言うたら
自分の生活と含めてですか。
あ、それと議員としての活動と両方で言っていただいたらいいと思うんですけど、
あの議員としていただけるお金は報酬と期末手当と費用弁償で、はい、あれで費用弁償なかったんですが、はい、当然私あの月額45万ぐらいでそこからいろいろ引かれますので、はい、あのちょっと生活苦しいですから、
はい、
引退するまで家内がずっと働いて、うん、あの支えてくれました、うん、だから私不器用なもんですからあの議員活動一生懸命やって、調べたり書いたりいろいろ やるとなりますと効率的に、ね、非常勤特別職ですけど、
はい、
常勤的な職業と思ってやってましたから、うん、不器用なところもありますので転勤をしなかった。そういうことでお金は大変苦労しました。で政治金規制法ってあの頃、まあ、記憶ないんですが今のあれなかったと思うんですけども、
はい、なかったですね、う
ん、あの議会報告出すにあたっても選挙資金もですねまず3期目以降の選挙は全部カンパでやってそれ残ったものは後の活動費に当てて通常の議会報告等もあの全部カンパいただいてですねそれで賄いました。で自分の収入の中からその議会報告発行の費用の方に出したお金っていうのは毎月1万それしか出せなかったです、ね、うん、あと期末手当で月に1万ずつ合計14万自分が負担しただけできちっとやってこられました。相当家族には、ね、貧しい思い出しましたね、
はい、でまあ自分ご自分のことは、まあ、かなりそういうふうに厳しくしてこられたと思うんですけれども、はい、と周りの議員あるいは他の地方自治体も含めてその議員とお金の問題についてはどういうふうにあの問題にして活動してこられた
か。あの議員はあの地方自治庁の204条の2でいただけるも決まってるんですが、はい、その他に意表性の高いあの特典を平気でもらってる議会って多いんですが、うん、そういうことをあの書いて外から批判したり、はい、いろいろやってきました、はい、で キャリストを批判する意味で自分を映ってしてなきゃいけませんから、そういうことで、これ最近品川区の議員たちが、議員が誰もやらないことを書いて突きつけまして、議員に互助会に補助金出てたんですけど、それは違法性をきちっと書きまして、役所に入れましたから、気がついたと言って直ちに中止になるんですけど、で、そういうふうに議員は身の回りのことを言って嫌われますんでね、あまり言わないんですが、で、私、専門家ですから一応外から批判されて、あちこちに先生させて、
そういう活動を続けてこられて、ご自分の生活をそういうふうにこられた商人から見て、議員としての戸田さんが組合の委員長として月20万の報酬をもらったということは、その議員としていけない、書くべき、あるいは違法だというふうにお考えですかね。
そんなことありません、私は不器用だから転業しなかっただけで、戸田さんのような能力がある方がですね、議員の仕事をきちっとこなして、組合の活動をやれるんであれば、当然はそちらに力を出すべきだし、それによって禁じられてないことですから、それによって報酬なり給料をもらうのは、むしろ当然のことだと思います。
で、あと最後に戸田議員に対するその刑罰の刑のことをちょっとお聞きしておきたいんですけど、公民権停止というのがついているわけなんですけれどもね、一般論として、まず一般論として、現職の議員のに対して公民権停止、であったり、あるいはその、辞職の勧告というのも解除されているんですけれども、辞職の勧告もされているんですけれども、一般論としてその現職の議員に対する除名であったり、辞職の勧告であったり、公民権停止を行うときにはどういうことを考えるべきであるかとか、あるいはこういうふうにすべきじゃないかというふうに思われていることがあって、まず一般的にどうですかね。
地方自治法ではですね、議員の規律規定がありまして、議会の会議で懲罰に値するようなことがなければですね、懲罰になりません。ですから議会側のことで懲罰にしにくいから勧告決議やったんだと思うんですけど、それちょっとやるべきじゃないと思います。それから懲罰にするときにもその問題が起きた日含めて3日過ぎますとね、時効になるんです、それ通りやってます。それは懲罰短期時効の原則といって、議員の身分いつまでも不安定に置けないということですね。それから懲罰動議は可決したとしても、陳謝とか戒告とか出席停止とかっていうのは過半数で決まりますけども、二部は除名の場合ですね、議員の3分の2以上の出席で、さらに4分の3以上の賛成があって可決したときに初めて除名の効力は、それ特別多数議決と言いますけれども、直接選挙で選ばれた議員の身分を議会が奪うについてですね、それほど重い条件を課してあるということは、身分そのものは大変重いから慎重にやるべきだよという方の趣旨だと思うんです。ですから一方はリコールということもありますし、裁判で身分ばれることもあります。で、議会内にそういう慎重にある規定と同じような精神でですね、議員の身分を重要に考えていただきた
い。そういう一般論というか一般的なお考えの上に立って、今回 の戸田議員に対する公民権停止、判決読んでいただいて、公民権停止についてはどういうふうに思われますかね。
不当だと思います、結論的に。で、先ほど言いましたように、組合の役員として報酬をもらうのはそれは当然のことで、違法性は全然私感じてなくて、で、90万円の記載漏れ、ミスはありますけども、そのことは戸田さんの裁判の中でお認めになっている。で、昨今国会議員で何千万とか何億とか記載漏れとか、いろいろ問題になっても、それを後で修正して経緯がついて、そのことで逮捕されたりですね、長く拘留されるという例を私は耳にしたことがありませんので、で、法の下の平等という、我々憲法で保障されてますから、法の下の平等を保障されているんであればですね、 こういう不当なことを戸田さんに課せられる、全く国家権力の応募めちゃくちゃで信頼できないなというふうに思っています。
それとあと今度はその門真市議会にとっての戸田さんの意味っていうふうに考えたときに、戸田さんが議席を失うことの影響というか、その意味っていうのはどういうふうにお考えですか。
戸田さん果敢に戦っていますから、嫌われてるの自分は分かります、自分の経験も合わせてしかし議員としてやるべきことをきちっとやってですね、彼のホームページもガラス張りにするんだってやつで、議員としてやったこと全部市民に知らせて目を向けてもらってますね。で、そういう行動に対する評価というものが、私選挙で必ず圧勝すると思ってたんです。で、その通りになりましたね。で、せっかく戸田されてた議会を、政治を、そうやってガラス張りにしつつある戸田さんを失うということはですね、門真の市民といいますか、門真の働く市民としては大きなマイナスになるんじゃないか。再び、議会が、チェック機能なくなって、行政と理事着を強めていくだけで、市民にとってはプラスになることは全くないと。でそういう意味で、門真市民のためにはですね、戸田さんの働く場合は、どうしても確保しておかなきゃいけない、そう思っています。
はい。なんか最後に、裁判所に、証人の方から、言いたいことを、望むことがあったら言っていただけるんですけれども、なんか、
これまで言ったことが多少重なりますが、はい、私たちは憲法でですね、法の下の平等と定め保障されているはずですが、最近時々国策捜査とかってそういうことは報道出てきますし、何日も前でしたか、作られた選挙違反事件で十何人の方やっと無罪判決獲得しましたけど、一旦被告人の立場に置かれますとね、無罪を勝ち取るのは大変な日数も労力もいるわけです。でまして、国会議員なら何のお咎めもない。しかも本人が認めているわずかなね、ことで、警察側の言い分を追認するような判決を出されることがあってはいけないと。したがって裁判官にはね、一審の判決を否定されるような判決をしていただきたい。それを申し上げています
。ありがとうございます。大体そんな感じの、はい、やり取りになるかと思います、これで大体よろしいですかね。なんか特にもっとこんなことも
なるべく短く喋った方がいいんだ
ろうな。あ、いえいえ、そんなことないです。言い残したことがあると困るから全部言いたいと思
います。じゃあ東京から78歳の身をして東京から来たんです、聞いてくださいって言って私はまあ商売柄、元の商売柄喋れば長いもんでっつって
今の感じでお願いします、はい、そしてあと戸田さんと浦木さん、まず浦木さんやけども。